J-WAVE ロハストーク。今週のゲストはアーティスト村上聡さんです。村上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
村上さんは1988年東京生まれ、武蔵野美術大学造形学部建築学科を卒業され、2014年から自作の家を担いで歩き、国内外で移住を繰り返すプロジェクト移住を生活するを開始、著書に家を背負って歩く福音館書店や家を背負って歩いた関書房のほか、金沢21世紀美術館から書籍村上聡移住を生活するが発売されています。村上さん、造形学部建築学科を卒業された人が家を担いで歩くっていうのは、まあまあ、リスナーの人も聞いてて驚くと思うんですけど、はいはい、その移住生活をするについてちょっと改めてご説明いただけますか。どんな感じなのか。
まあ、移住を生活すると、まあ、名前をつけて、まあ、作品を作ろうということで始めたんですけど、うん、まあ、なんていうのかな、こう、まあ、家自体は発泡スチロールで作ってあって、うん、大体その大きさは畳1畳ないぐらいというか、まあ150センチ×70センチぐらいの、まあ、広さで、
はい、
まあ、そのちっちゃな、なんていうの、白黒で輪郭線だけ書いてあるようなちっちゃな家なんですけど、うん、まあ、それを中に担ぎ棒をこう入れて、まあ、なんていうか、外から見るとこう家から足が出てるみたいな形で歩き回って、それで、まあ、いろんなところに行ってというか、まあ、移動生活っていうのもするっていう、まあ、そういう目論みというか、うん、そういう作品ですね。う
ん、なんか僕写真ちょっと見たら、なんか、はい、あのお化けの破れ傘で足が出てる、
あ
る
じゃ
ん。あんな感じだよね。
うん、そうですね。
それで足がだから1本じゃなくて2本で歩いてるって。
あの本当に夜暗くなってから歩いたりもするしてたので、はい、結構、まあ、確かめようがないんですけど、その、まあ、どこかの町で妖怪としてこう語り継がれたりする可能性とかは、まあ、あるなとは思ってます。
その担いでる家をですね、うん、まあ、今驚いたんだけど、150センチって言うと中で、ね、寝てるんだろうけど、縮こまんないと寝れない。
そうですね、あの腰を曲げて寝るって感じですかね。
そうだよね。う
ん、だから、まあ、でも大きくしたかったんですけど、そのとにかく風の受けがこう大きいので、あんまり大きくしすぎると、まあ、単純に壊れちゃったりとか、あと、まあ、体が持ってかれちゃったりするんですよね。
なるほど。
それで結構その自分が、ね、寝れる最小限のサイズっていうのをちょっと測って、うん、まあ、それで作ったって感じですね。
なるほど。J-WAVE ロハストーク。まあ、この家担ぎながら、うん、いろんなとこに日本全国歩いたみたいですけど、うん、はい、どうやってその置いとく場所を確保するんですか。
それが、まあ、このプロジェクトというかこの作品の肝なんですけど、うん、最初は道路で寝ようと思って始めちゃったんですよ。なんか何も考えないで、うんうん、そしたら、まあ、案の定というか、まあ、東京都スタートだったんですけど、うん、すぐ警察が来てしまって、うん、で、まあ、なんか不法、なんて言ってたかな、
選挙か、
不法選挙ですね、不法選挙だっていう、うん、まあ、通報もあったみたいなこの話を、うん、まあ、されて、それから、これは土地を借りないとダメなんだということに気がついて、うん、そこからですね、主にまあお寺とか神社が多いんですけど、まあ、インターホン鳴らして、その、まあ、家を持ち歩いていて、今夜その家の置き場を探してるんですけど、その一晩おかして眠らせてもらえないかっていう、まあ、そういう交渉をして、まあ、一晩ずつこうクリアしていくっていうか、そういう感じですかね。うん、
まあ、今までの経験だと、うん、お寺と神社、うん、だから坊さんと神主、どっちが理解があった。
いや、まあ、お寺って、まあ、まあ、駆け込み寺とかまあ言いますけど、まあ、その、
まあ、宿坊っていう言葉もね、
そうですね、うん、まあ、今はもうそんなことないと思うんですけど、一昔前はもうちょっとその旅人たちがこう、
なんていうか、歩いてた、
歩いて立ち寄る場所だったと、まあ、そういう話をまあお坊さんから直接こう僕が教わったりもして、まあ、結構お寺の人たちというかお坊さんたちはとてもみんな なんていうのかな、
優しかった、
まあ、優しい方が多かったですね、まあ、それでもまあ3件回って1件 OK が出ればラッキーぐらいの、まあ、打率なんですけどね、うん、
でも3割打者だからさ、大したもんじゃない、はい、大したもんじゃない。
そうですね、今まで200とか300箇所ぐらいこう敷地を借りて、移動生活してきましたけど、まあ、それだけの数の、まあ、敷地を貸してくれる方がいたっていうのは、まあ、一つ僕はとても元気がもらえることだなと思いましたね。 J-Way ロハ
スタック、まあでもその家を担いで寝るのはいいんだけど、まあお風呂とか、
うん、
まあ洗濯もしなきゃいけないとか、
うんうんうんうん、
まあそういうことはどういうふうに考えながら構築したんですか。
家って、まあ、家を持ち歩いてるって言ってたんですけど、途中から、まあ、これはその家というよりも寝室に過ぎないってことに気がついて、じゃあそのお風呂とかトイレとかどこにあるんだろうって考えていくと、そのまあ街にある
そうだ、ね、
ということに気がついて、まあ、だからなんていうのかな、その夜敷地を借りるときにですね、あの近所に銭湯がある町だったりとかを結構狙って歩くんですよね、
うん、
まあ、一番いいのは銭湯の駐車場なんですけど、
はい、
あの風呂場まで徒歩1分みたいな、
うんうん、
まあ、そういう風にしてその町全体を、まあ、僕間取り図って呼んでたんですけど、うん、まあ、寝室が例えばお寺の駐車場にあって、
うん、
公衆トイレとかコンビニエンスストアとかが、まあ、徒歩3分のところにあって、
うん、
まあ、そこを、まあ、トイレ使わせてもらったり、まあ、あのご飯とか買うのもそこでやるんですけど、
うん、
あと銭湯をお風呂場と呼んでたりとか、まあ、あとは、まあ、まあ、なんだろうな、洗濯はまあコインランドリーが多かったですかね。でも銭湯に併設されてたりもするので、
うんうん、そうだね。じゃ あ、 あの150センチ ×70 センチの発泡スチロールなんだけど、村上さんの家は相当でかいってことだよね。
そうですね、
町ぐるみだから
一番大きな家に住んで
る、住んでるっていうね、気持ちはね、
だから廊下みたいな気持ちになるんですよ、その道路が、
う
ん、
なるほど。J-Way ロハスタック、まあ、あのその村上さんが2022年から始めたプロジェクト村上勉強堂、これは自然現象を使って生活するということなんですけど、
はいはい、
この村上勉強堂をちょっとご説明いただけますか。
まあ、なんていうのかな、この移住を生活する時、家をこう背負って歩く活動をしてた時は、まあ、夏は北に逃げて冬は南に逃げるみたいな風にして、あの暑さと寒さをしのぐんですけど、
うん、
まあ、本当に最初のきっかけ覚えてないんですけど、まあ、冷房と暖房って自分で作れたら一番いいのになって
こう、なるほど、
思ったんですよね、
はい、
まあ、その時にいくつか調べていって、で暖房は発酵熱が使えるんじゃないかと思って、落ち葉をこう発酵させる時、発酵熱って言ってもその落ち葉に付着してる微生物が落ち葉を分解する時にこう出す呼吸熱が結構その60度とか70度にもなるっていうことを、まあ、ちょっと本を読んでて知って、
はい、
それでそれは暖房に転用できるんじゃないかっていうことと、あとまあ冷房は、まあ、人間の汗もそうですけど、その水が気化するときに熱を奪うので、その水の気化熱で部屋をと部屋っていうか空間を冷やすことができれば、電気とかガスを使わないで冷暖房を作れるんじゃないかという、
うん、
まあ、そういうことをできたらいいなと思って、でそういうことを勉強していこうという気持ちも込めて村上勉強堂という名前をつけて、千葉県の、まあ、山武市っていうところに30万円で土地が売っていたので、その割と住宅地の中にある空き地が出てて、まあ、ここでちょっとやってみようかなと思って、今もう2年目ですけど、少しずつ工事を進めてるっていう感じですね。
なるほど。その、うん、発酵の方は、
うん、
あのまあ、京都に酵素風呂ってあって、
うんうん、
ぬか床の、
はいはいはい、
だから
同じことですね。
そう、うん、あの親父も嵐山の雪の中で、
うんうんうん、
そこだけあの煙が上ってたんで、で だから全く同じ話なんですけど、その気化熱で冷やすとは結構難しかったんじゃない
です
か。
難しいですね。まだその千葉でやってる現場ではまだその、まあ、本当 やり始めたまだなんていうの形になってないので、うん、千葉ではまだできてないんですけど、
はい、
2年前かな、名古屋で、まあ、同じことを実験したことがあって、うん、その時はいろいろ気化熱で例えば外壁をその水が染み込むその陶板っていうかタイルで作って、そこに雨水を染み込ませて、日中その太陽が当たってる時に蒸発して、まあ、タイルが冷えると室内が冷えるんじゃないかと思ってやったんですけど、
はい、
湿度がものすごく高くなってしまって、室内のそれで涼しさっていうのは湿度がものすごい大事なんだっていうことを、まあ、そこで、まあ、体感したというか。
でも逆にサウナ作れたんじゃないの、うん、
サウナは作れます。
ね、
やっぱりその冷やすって難しいなと思いました。自然現象っていうか、ね、まあ、命ってすごい熱を作る営みだと思うんですけど、うん、その、まあ、発酵熱だとかその何かその物を温めるって方向は考えやすいんですけど、うん、まあ、冷やすとかっていうのは結構、まあ、まだ実験段階なんて、まあ、でもまあ、でもいくつか考えてるアイデアはあって、まあ、それはまあいずれで実現できるんじゃないかとは思ってますね。
わ、うん、かりました。 J-WAY ロハスタック。まあ、そして現在渋谷公園通りギャラリーで開催中の展覧会、うん、共生の間合い確かさと共に生きる庭で、村上さんの作品熱の部屋が展示されていますと。まずこの展覧会のコンセプトを教えていただけますか。
まあ、この展覧会自体は、4組の、まあ、作家が参加しているグループ展で、まあ、渋谷公園通りギャラリーの学芸員さん、まあ、川原さんという方が企画したものなんですけど、まあ、僕の理解で展覧会のコンセプトをちょっと話してみると、
はい、
共生って共生の生がこのタイトルだと生きるじゃなくて住みかの方になってるんですけど、それは、まあ、共に生きること何か自分と違う他者と生きることにおいて間合いが大事なんじゃないかっていうことをまあ考えているんだろうなと思っていて、まあ、そのお互いにとって居心地の悪くない距離感みたいなものをまあ探ろうかっていう、まあ、そういうコンセプトだと思うんですけど、でそのまあ僕の作品がまあ熱の部屋っていうタイトルなんですけど、これはまあ落ち葉のまあ発酵熱を利用した足湯なんですよね。うん、代々木公園で去年の秋に4人ぐらいでこう落ち葉をいっぱい集めてきて本当に何リットルだろうな、結構な数集めて、長さ3メートル、 3.6メートル ×1.8 メートルの結構大きな風呂桶みたいなものを木で作って、そこに落ち葉と米ぬかと水をこう混ぜて、まあ、攪拌して置いておくと発酵熱っていうか呼吸熱で暖かくなるんですけど、それそこに足が入れられるっていう、まあ、そういう作品ですね。
うんうん、だいたい何度ぐらいになりました？
最初はすごかったですね。ね、60度ぐらいになったんです。なりました。
うん、暑いよねそれ。
その後入れないな、60度だと暑すぎる。でも、うん、その後今40度手前ぐらいかな、も
う ちょうどいいじゃん。
そうそう、仕込んでから2ヶ月経ってるんですけど、うん、まだそれだけ発熱してるって結構
すごいね。
まあ、すごいなと思って、うん、
あとあれじゃないの、人の足のなんか微生物まであ
、そうそうそうそう、ね、まあ、それがまさに共生の前というか、ね、まあ、人間の体もその微生物がたくさん、あの皮膚にも付着してるし、
ね、
まあ、体内にもたくさん住んで共生しているので、まあ、そのなんていうのかな、落ち葉にいる人たちというか微生物たちと、まあ、人間の、まあ、いろんな交流が行われてるんじゃないか、まあ、目には見えないんだけど、まあ、そういうこともあって多分いろいろ落ち葉のその風呂桶というか足湯の、あの環境も変化しながら、あの温度が上がったり下がったりするっていう、まあ、そういう、その温度を足で体験できるっていう作品ですね。
今僕聞いてて、あなたのその作品、その足湯、
うん、
熱の部屋ってさ、うん、それこそ災害でさ集団避難してる人たちのとこに作ってあげたら、うん、まあそこから交流が生まれるかもしれないし、ただの うん、アート作品じゃなくなってもっとより深い意味を持ちそうな気したけど、
僕もそれはちょっと考えてるというか、
はい、
まあ単純にその足、お客さんが足湯に足入れた時に結構びっくりするですよね、みんなあったかいなって言って、でそこから結構その他人同士 の落ち葉が温まってるってことへの共通の感動から自然とこうなんかちょっとした会話してたりとかってことがあるので、それはこれは一個そのきっかけになるなとは思って、ただね、その落ち葉の分解する、落ち葉が分解される時に出る熱がどれだけ安定できるのかっていうか、まあその辺のそれで僕もねちょっとまだ模索中で、まあ、練習を重ねてるって感じなんですけど、まあ、もうちょっとね経験を積めば
ぬかと、その京都の酵素風呂ってのは鶏粉だったね。
ああ、鶏粉入れるとね、
うん、鶏粉入れ
て早いですね、鶏粉入れると。J-WAY ロハ
スタック、まあこの渋谷の展覧会、渋谷公園通りギャラリーで開催中の、共生の間合い、確かさと共に生きる、これは、5月12日の日曜まで開催されています。
はい、
これあれですか、村上さんも時々会場にいらっしゃるんですか。
時々います。
あ、
はい、ですね、ちょっとイベントがありまして、
それ、はい、そうですね、説明してよ、せっかくだから。
4月14日にですね、まあ、公園通りギャラリーの展示会場で、まあ、お風呂イベントっていうのをやります。
はい、
まあ、この時僕も会場にいるんですけど、来たお客さんの中で希望する方に、まあ、普段は足湯として足だけ入れるんですけど、うん、その日だけはちょっと不織布のなんていうのかな、つなぎみたいなものを着て全身入ってみようっていうイベントをやります。
まあ それこそ酵素風呂だね。
酵素風呂です
ね、完全
発酵風呂ですね。
ね、あれはでも普通のサウナより気持ちいいよね、出た後。
あ、そうですか、僕まだやったことなくて。
あ、そう、はい、もう俺30年前から入ってるもう超マニアだからね。
あ、そうなんですか。京都にいいところがあるとは知人から聞いてて。
あ、そう、うん、変な親父だよ。
あ、そうなんですか。
そのお父さんが嵐山の奥でやり始めてもう40年ぐらいかな。
あ、古いんですね。
うん、それでそこからそこで働いてたやつが金持ち出して、うん、神戸で三宮でやったり、
うん、
でそれを東京持ってきたやつがいたりとか、ところが要するに熱が安定しないんだよね。
そうですね、うん、
だから彼がその秘訣
を、あ、やっぱりそうなんだ、
持ってるんだよね。まあ尋ねるんだったら言ってください、ね、ちゃんと、うん、紹介するから。
ありがとうございます。
まあでも今後は村上さん、この村上勉強堂はどんな勉強をすることになってるんですか。
まあ本当に毎日が勉強なんですけど、
はい、
まあそうだな、落ち葉の発酵で暖房を作ると、あと井戸をね掘ってみたりとかもしてて、自力で、
うん、
あと塩ビパイプっていうか塩ビ管で掘る方法があるんですけど、それで水が、まあ、ちょっと去年水が出たので掘ってたら、
それ千葉でやってんの。
それ千葉でやってますね。とか、あと、まあコンポストトイレも作ったりし、まあ、そのなんていうのかな、その自分の生活っていうか、まあ、人間もその一個菌の、うん、菌っていうか微生物の塊とも言えると思うんですけど、まあ、腸内にもたくさん菌がいて、うん、その命をこう助けてくれてると思うんですけど、まあ、そういうものと、普段目にするというか外の、まあ、落ち葉もそうだし、まあ、このウイルスとかもそうですよね。その辺の関係を探るようなことはずっとこの勉強堂で考えたいなとは思ってますね。なんか、うん、
資料を読ませていただいたら日記を書かれてるって書いてありましたけど、
日記は書いてます、ね、
その日記は続けてますか。
日記は続けてますね、うん、まあ、 あの勉強堂でやったこととかはもうずっと日記として書いてます。
それは一般公開してんですか、その日記は。
勉強堂のことはですね、報告書っていう PDF をこう不定期で発行してて、うん、
なるほど、
まあ、僕自分のウェブサイトがあるんですけど、
はい、
そこに行くと今第10号までかな、
うん、
まあ、出てます。
なるほど。
地道に更新してますので、はい、
まあ、今日一番驚いたのは、とても家を担いで歩いてるような方じゃなくて、
はいはい、
まあ、あの非常に繊細なアート系の方に見えましたんで、
はいはいはい、
まあまあこれからも あんまり無理なさらずに勉強してください、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 J-Way ロハスタック。